にちは、シンガーソングライターのともこです。時刻は1時になりました。シンガーソングライターともこのポップポップポップということで、皆様明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますって言うても、もう19日、早くないですか。今年1月の過ぎ方というか早さがえげつなく早い気がして、私もさっきカレンダーを見てびっくりしたんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。お正月休みも終わってね、みんな学校だったりお仕事だったりがまた始まって、しばらく経って、あ、疲れてきたなっていう時だと思うんですが、それから先週末とかはあれですよね、あの学生の皆さん、あの試験とかもねありましたよね。あの去年から結構学生のフォロワーさんも増えててですね、あの試験なんですっていう方も結構いらっしゃったんですけれども、みんなねもう後悔のないように全力を尽くして、もう笑顔で帰ってきてくれたら嬉しいなと思いながらその日過ごしておりましたが、どうですかね。というわけでね、今日も私もまだなんか新年一発目かって、なんかまだ新年感がちょっと何とも言えない感じなんですが、まあ、今日もねこの後午後、あの明るく楽しくポップな時間を過ごせるように、この30分間一緒にお付き合いいただければなと思います。というわけで、ではここでじゃあ一曲聴いていただきたいなと思います。ともこでアテンションプリーズ。
騒ぎの週末、ネオン輝きの隙間から、今日からともなく溢れるメロディ、ヒーローを電話抱きしめた、君の孤独だって知ってた、ずっと優しくありたいの、そうされたみたいに、あ、最上級最高級のドームなんて、みたいで嫌なっちゃう、なんだって私決めたんだから、誰一人この手離しはしないと、駆け上がってゆく旋回だ、 Please please 気づいて、アクション
続けてアテンションプリーズ聞いていただきました。今月はですね、トークテーマに皆様のね、お正月のお話じゃないや、間違えた、2023年の抱負っていうことでね、トークテーマいただいてるんですけども、ちょっといろいろいただいたので後で読む時間を作りつつ、今年のお正月の話をちょっとしていきたいなと思うんですけども、あの例年お正月休みって私ほとんどないんですよ。31日と1日休めるかなっていうぐらいなんですけど、今年はちょっと仕事始めが思いのほかゆったりめだったので、本当に何年かぶりにちゃんとした冬休みを取ることができました。しかもこう、私小学校3年生の息子くんがいるんですけども、あの冬休みだからってことで実家にねお泊まりに行ってて、本当久しぶりにこう何日間か自分一人で過ごせる時間っていうのができたんですよね。でこう急にこう時間ができると何していいか分かんないんですよ、休みの過ごし方って。そう、でも何しようかなと思った時に、でもやっぱ一人寂しいので友達をお家に招いて、おせちじゃないな、お雑煮か、お雑煮を作って、あとなんか簡単にご飯作って、こたつで6時間入りながら食べながらずっと語ってたりとか、その女の子ですよね、そういう過ごし方ねしたりとか、まあ、あと曲作ったりとかもしたんですけど、幼馴染がですね会おうよって言ってくれて、江ノ島に行きました。江ノ島日帰り旅を女子2人でしてたんですけど、一言で言うと本当楽しかったです。なんかあんまそういう時間、なんかご飯を食べに行くとかそういうのってできるんですけど、こう一日使って、じゃあドライブしてどっかお出かけしてご飯食べてって、こう一日使うってあんまりないので、すごい楽しくて、で私その時に友達から会おうよって言われた時に、普段あんまり思わないんですけど 新年だからなのか何なのか、なんか占いに行きたいって唐突に思ったんですよ。そう、普段あんまり興味ないんですけど急に思って、それをね友達に、あのさ占い行かないって言ったら、私もうこの前行ってきたけどいいよって言ってくれてだからその子は新年だけど2回目の占いだったんですけど、こう江ノ島の神社から、江ノ島神社からちょっと行ったところにある占い屋さんっていうのに行きまして、あの今年のこととか、まあまあ今年っていうかこっから半年分ぐらいの話ですかね、あのお仕事のこととか活動のこととかいろいろお話を聞いてもらってですね、あの普段占いってあんまり何あの影響されやすいんでいいことしか信じないんですけど、なんか自分の中でモヤモヤしてたものをこう背中を押してもらった感じがして、すっごいすっきりして帰ってきたんですよ。でこの後のトークテーマ、2023年の抱負っていうことで掲げてるんですけども、で元旦にも配信で毎年ね、トモさんの今年の目標って言って10個ぐらい掲げて、何半紙に書くんですけど、配信の中でねそんなのも掲げてたんですけど、そのね占いに行ったらですね、なんかあの歌は必ず続けてくださいと、そうなんか他のことは考えちゃダメですって言われて、もうなんかやっぱ歌しかないらしいんですよで、まあ、それはねすごいありがたかったんですけど、であのすごく大事なのは数字とか何期間っていうその具体的なものを必ず掲げてくださいって言われたんです。例えばじゃあ YouTube の登録者何人目指します、いつまでにとか、なんかそういう数字具体的に、なんかだらだらこれやろうとかじゃなくて、なんか私自分でも自覚してるんですけど、だいぶ負けず嫌いらしいんですよそうで、あと言ってしまったらもうやるしかないって割り切ってめちゃめちゃ頑張るタイプらしくて、でもそう言われて思い返してみたら、その先月もねラジオの中でもお話ししましたが、先月そのバースデーレコ発ワンマンをやった時に、ドラムボーカルに初めてチャレンジしたんですよね。でそれもあの叩きながら歌うっていうことがいかに大変なことかを知らずして、あじゃあ次のワンマンで叩きながら歌いますって言っちゃって、でも言ったらやるしかないから、もう今までの人生の中で本当にもう指折りに入るぐらいめちゃめちゃ頑張って、で結局、まあ、ちょっとミスはありましたが12月のワンマンでなんとか無事成功して、そうまた6月のワンマンでもやろうと思ってるんですけど、そうだからやっぱり私は口にすることとかこう明確な目標、じゃあその時だったら12月のワンマンまでにこの曲で叩きながら歌うみたいな、そうっていうその具体性が大事なんだなっていうのを言われて、なるほどと、まあ言われてみればちょっと当たり前のことなんですけど、でもそれそういうさなんか当たり前のこととか近いものほどちょっと見落としがちだったりするじゃないですか。なんかそういうのを改めて背中を押してもらって、しかもなんかで占いとかよくわかんないんですけど、こうタロットカードみたいなやつでなんか出たものがなんか発信力に欠けてるって言われたんですよ。ほうって思って話を聞いてたら、今結構横のつながりでうまいこと言っちゃってる部分があるから、もっともっとどんどんどんどん前に前に発信してってくださいって言われて、なるほどと。で思い返してみたら、それも今年の元旦で抱負で掲げてたSNS 頑張るっていう目標を一つ掲げてたんですけど、それだと思って、そう去年1年間はライブをとにかく頑張ろうっていう年だったんですよね。で数えたら去年は約40回ライブをやってたんです。でもっともっとやってるアーティストさんいらっしゃるからどやとは全然言えないんですけど、あの子育てしつつの40回って結構これ結構ギリだったというか、結構頑張ってのその回数だったんですけど、で去年はだからライブを頑張ってた1年間で、じゃあ今年どう頑張っていこうかなって考えた時に、そうだもっと発信だ SNS だっていうところをちょっと思ってはいたんですけど、でも本当にこのやり方で合ってんのかなっていう部分で心の中でちょっとモヤモヤしてた部分もあったんですよね。でもそれを言ってないのになんかこう 発信力ですって言われて、なんかすごいトーンって背中を押してもらって、あこれだと思ってすごいすっきりして帰ってきて、そうなんや、なんかお友達に会えたことも嬉しかったし、なんかそうやって自分の中でモヤモヤしてることとか今年どう頑張ろうみたいなことをこの何年始の間にすっきりさせることができて、すごいいいスタートを切れたなと思いました。まあがしかしですね、私あの今年翻訳でそう去年前役で、まあ、特にそんな何もなかったんですけど、そう役年ということでちょっとあの、まあ、何が起こるか全然わからなくて、今何が起こってもいいように毎日360度構えているんですけどまあでもねあんま気にせずね、そうおみくじも大吉だったしさって思いながら今年も楽しく過ごせていけたらいいななんて思っております。私の冬休みそんな感じでしたね。でも会いたい人にも会えたし、美味しいご飯も食べたし、まあお餅は1日1個って決めてましたけどでもそれを連日食べたんで多分意味なかったなって思って、そうちょっとこっからねまたあのどんどん節制して、ちょ楽しい時は楽しいで、あとはねこっからちょっとスイッチオンで頑張っていきたいななんて思っております。あまりプライベートの話こんなにしないですが、私の冬休み今年こんな感じでした。でもやっぱ何日間か休みあるって楽しいですね。2日以上休み取るのがすごい怖いと思ってたんですけど、今年は楽しく過ごすことができました。そんな結構2023年の始まりはゆるゆるともさんですが、まあ、この後ねちょっと皆様の2023年の抱負いただいたメッセージ読んでいきたいと思います。というわけでじゃあちょっとここで一曲また聴いていただきたいなと思います。聴いてください、ともこでみよ。
どんな辛いこともどんな悲しいことも共に乗り越えてくと、あの日のこと思い返す、全てを重ね合える、たった一人、もう何も怖くないから私はうなずく、伝えたい言葉溢れてくる、ねえどうしてうまく言えないんだろう、手探りで君を探していた、ずっと一人ぼっちだと思っていた、世界中からやっと見つけた相手した、
はい。というわけでミオ聞いていただきました、ありがとうございます。さあ今月のトークテーマ2023年の抱負ということで、いつもの皆様からねお便りいただいているのでご紹介していただきたいなと思います。神々、みゆきちゃんありがとうございます。ともさんお疲れ様です。ギリギリになってしまいましたがお便り送らせていただきます。ともさんこんにちは。早いものでラジオも1周年ですね。あそうだ忘れてた、そうです1周年です、ありがとうございます。忘れてたこれからもこの時間を楽しみにしております。そして2023年の抱負、専門学校に進学する年だから学校頑張るのはもちろんですが、なるべく風邪をひかないようにしたいのと、健康に気を使って食事や生活リズムを整えていきたいです。今年に入ってまだそんなに経っていないのにすでにひどい風邪をひいてしまっていますが、水分補給をこまめにしていくことで風邪がひきにくくなると聞いたことがあるので、水分補給を怠らないように気をつけたいです。まだまだ寒い時期が続きますので、ともさんもお体に気をつけて活動頑張ってください、ということでありがとうございます。そうだ1周年だ、ありがとうございます、すいませんそうだナチュラルにあの今年一発目ですみたいに言ってたけど1周年ですね、ありがとうございます。そして専門学校ね、この4月からまた新しくスタートする子、多分他にも大学生になりますっていう子もいるしね、みんな自分のね目指す道に進んでいくんだなと、私はいつもこういう話を聞くたびにお母さんのような気持ちで見守ってるんですけど、でも専門だったら なおさらさ、自分の好きなことだもんね。でも好きなことって好きなだけじゃやっていけないなと私も当時すごく思ったのでね、ちょっと大変なことも、好きだからこそ大変なこともあるかと思いますが、ずっと応援してます。頑張ってね。いやー嬉しいね、こうみんなが前に進んでいくのは。そしてラジオネームもちょっと文章もふざけてる方いらっしゃいますが、トモコラブと書いてアイポンでいいのかなこれ、おはちょもらんまん、すごい挨拶、ラジオからも明けまして おめでとうございますと、今年もよろしくということで書いてありますが、ではでは2023年の抱負はフォトコンテストに挑戦と、仕事面でいろいろあるけれど、トモさんと新宿でばったり遭遇することも今年の抱負かなと。なるほど。あとはワンマンも6月12月と行くことをすごく楽しみにしておりますということでメッセージいただいておりますが、ありがとうございます。そうそう、写真やってるんだよね、ポンちゃんはね。そうフォトコンテストか、すごいね。なんかこういうのってさ、いろんな人の作品に触れられるでしょ、自分の作品だけじゃなくて。私もなんかいろんな方の音楽歌とか触れる旅にすごくいい刺激を受けて、私も成長しているなと感じるんですけど、どんどんどんどんこうやってなんか外に出ていてね、自分の作品を評価してもらったりとかしてね、頑張ってほしいなと思います。ライブでもね、よくいつもこう写真撮ってくれたりとかして、ありがたいなと思います。ありがとうね、頑張ってね、応援してます。さあもう一通行こうかな。ラジオネームかなちゃんでいいかな。今日のテーマ2023年の抱負ですが、自分の夢を叶えるためにも成長すると立てました。お、かっこいい。今年は私にとってすごい変化の年だなと思っていて、これからの新生活は自分にとって大きな挑戦です。だからこそ今から不安もあるけれど、自分の夢を叶えるためにも努力していきたいなと思ってます。改めて明けましておめでとうございます。こんな私ですが、2023年もよろしくお願いいたします。ともちゃんにとって2023年がいい年となりますようにということで、ありがとうございます。今年からね、大学生だねこの子はね。いや本当に受験の時になんかすごく不安がってたのを、もうなんか母のように見守っていたなとまた思い出しましたが、なんかいただいたメッセージを見てすごく思ったんですけど、こう自分のやりたいこと、目標とか夢に向かって動き出しますっていう人がね、今年結構多いなと思っていて、本当にね、私もいい刺激を受けます。ありがとうねみんな、私も頑張ります。いやいいよね、人の頑張ってる姿って一番元気になりますもんね。さあもう一通読んでいきたいなと思いますが、ラジオネームあさちゃんでいいかな。今度も最近夕方でも少しずつ明るくなってきたような、春はすぐそこまでかなと思う今日この頃です。今月のテーマ、今年の抱負ですが、ともさんのたくさんある抱負の中の丁寧に生きるを聞いた時にビビビときました。ツイッターでも毎日手作りの体に良さそうな、美味しそうな、愛情たっぷりのご飯の投稿を見たり、趣味にお出かけされたお写真の投稿などを見ると、丁寧に生きるという言葉が線で結ばれた気がしました。今までサクッとしかやってこなかった家事やその他諸々も丁寧に生きるがベースにあると、少し楽しくおしゃれに何もかもが愛しい気持ちになりました。そんなこんなですが、今年もよろしくお願いいたしますということで、そう私の配信の中で10個ぐらい今年の目標を掲げてたんですけど、その中の一つで丁寧に生きるっていうのを掲げてたんですよ。でそれって何のことでもよくって、例えばお化粧の時間をいつもより5分長く取ってみるとか、何でもいいんですよ。何でもいいけど、日常の中の何かをこう丁寧にすること、ご飯を作るのもなんかバババってやるんじゃなくて、なんか食材一個一個ちょっとこう丁寧に扱ってみるとか、何でもいいんですけど、それだけでもなんか日々素敵に生きられるような気がして、丁寧に生きるっていうのを掲げましたね。大事だよね、ちょっとみんなでこれやっていこう。というわけで、じゃあもう一通読んでいこうかな。ともさんこんにちは、猫ニスに使えるつみちゃんです。ともさんラジオが月で少ない楽しみになっています。ありがとう、いつもありがとうございます。こちらこそです。今年の抱負ですが、ともさんのライブに去年より行けるように、ともさんに会えるようにしたいです。全体的には健康で、毎役に負けずに楽しく過ごせるように頑張りたいです。寒く乾燥していますが、体調には気をつけて、無理をしすぎないでマイペースで頑張ってくださいということで、ありがとうございます。嬉しい、ライブ来て待ってます。今年は多分去年よりは若干本数少なくなるかなっていう感じではあるんですけども、ライブはね、コンスタントにやっていくつもりなので、ぜひぜひいつもの皆様も、そしてこのラジオを聞いてる皆さんもね、遊びに来ていただけたらとっても嬉しいなと思います。そしてつみちゃんは前役なんだね。 そう、私が翻訳ですが、まあ、まあ、なんかさ、気にしてると何か起こりそうなので、ちょっとなんか気にせず楽しく行こう。いや、なんかさ、気にすると構えちゃいません、日々。そうだから、いや、なんか、あ、今年は私厄年だからって思うと、なんか何かが悪いことがね、起こりそうな気がしてしまうので、自分はなんか起こった時に、あんま厄年だしねぐらいに流すようにはしてるんですけどね。でもなんか女の人、女性の方って30代多いもんね、厄年ね。そうそうそう、ちょっとみんなで乗り越えていけたらな、なんて思いますが、あといつ読もうかな、読んじゃおうかな。ラジオネームともこ 100% さん、いつもありがとうございます。2023年の抱負ということですが、ここ何年も抱負ありません。ただ毎年毎年始になると思うことなのですが、お酒大好きな私はほぼ1年365日毎日飲んでおり、内臓を休ませる暇がありません。できることならなるべく多くの休肝日を作って体をねぎらってあげねばと思っております。それから年を重ねれば重ねるほど、いろんなことが面倒になります。せめて今実行している日々のルーティン、例えば筋トレ、毎日の弁当作りなどなど続けていければと。これが私の2023年の抱負というより、この先毎年の目標です。休肝日ね、作ってほしいな、私としては。でもね、お酒って幸せだよね、仕事終わってさ、飲んでさ。なので、まあでもこの方すごい健康な方なので、ね、あんまり心配はしないんですけど、たしなむ程度にいきますかね。私もそんな感じでいければと思ってます。でも毎日本当にね、この方すっごいね、健康に良さそうなね、お弁当作ってんの。そう、そういう投稿を見て私もいつもパワーもらってます。ありがとう。そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。いやー、いいね、弁当作りね。私も今ね、子供がもう給食なので、あんまり弁当作ることってないんですけど、いいよねお弁当ってね、詰め方難しいよね。いや、でもちょっと私も見習ってお料理も頑張っていきたいな、なんて思います。そして私この前年始にね、ちょっと普段飲まないくせにね、急に飲みまくって、ちょっと次の日すごく頭が痛かったので、たしなむということを身につけていきたいな、なんて思います。さあ、ではでは、先月のバースデー小発マンマンで出したミニアルバムの中から新曲を聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください。ともこで We Are The One。聞いていただきましてありがとうございます。というわけで、本日2023年の第1回目ですね。皆様ありがとうございます。そしてこのポップポップポップ1周年でした。忘れてた、ごめんなさい、ありがとうございました。本当にこんなポンコツでどうすんだろうね、新年からねって思うんですが、さあ、次回の放送は2月の16日木曜日、同じくお昼1時からになります。来月のトークテーマなんですが、まあ、2月バレンタイン、そして3月ホワイトデーが続くということで、トークテーマはですね、皆さんの忘れられない恋の話を募集したいなと思います。ともさんあんまりそういう話しないんですけど、みんなのエピソードもね、聞けるのを楽しみにしております。そしてちょっと ライブのお知らせだけさせていただければなと思うんですが、次のライブが2月の6日月曜日ですね、渋谷にて、バンド編成でライブがあります。こちら会場だったり時間だったり、情報解禁になりましたらツイッターの方で ご案内しますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。バンドヘイズのライブね、去年は月1とかでやってたんですけど、ちょっと この年かちょっと減るかなという気もするので、ぜひぜひ月曜日ですが遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてその次が2月の12日日曜日ですね、川崎の銀座街にてフリーライブがあります。こちら毎月出させていただいてるフリーライブなんですけども、まあ、寒いけどね、ぜひぜひ会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてちょっと先になりますが、6月の11日日曜日に私の6回目のワンマンですね、 I&You&You&I が開催されます。こちらも詳細をお待ちください。とりあえず日程だけ開けといていただけたら嬉しいなと思います。さて早いですね、30分。この後ね、皆さんもね、ちょっと寒いけど雨も止んだし、素敵な午後を過ごしていただけたらなと思いますが、本当にラジオ始めて1年ということで、全然まだまだ不慣れですが、でも花粉をきちんと上げて下げてできるようになりました。1年でここまでできればいいかなと思っております。こんな私ですが、これからも聞いていただけたら嬉しいなと思います。先ほどお伝えしたお便りなんですけども、ツイッターのね、ともこアンダーバー121212ですね、 TOMOKO アンダーバー121212のアカウントに DM またはリプなどでお送りください。お待ちしております。さあ、みんなの抱負も聞けたところでね、私もなんだかパワーをもらったので、今年1年も頑張っていきたいなと思います。というわけで、じゃあ次回放送2月16日にまたお会いしましょう。この後も楽しく明るくポップに過ごしてください。ここまでのお相手はシンガーソングライターのともこでした。バイバーイ。
ありがとうで会ってくれて、明日も歌っていいよ、頑張るパワーはほら、この最高の笑顔、君と叶え